皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はペテロの手紙です。ペテロがこのパウロと同じようにこの主が来られる、イエス様がもう一度来られる時までしっかりと自分を守り、そして成長させなさいと手紙を送ります。今日もそこから共に分かち合っていきたいと思います。
ペテロの手紙第2、3章14節から18節ですから、愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もない者として平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。
今日まず第1番目に見たいことは、神様はどういうお方でしょうか。神様は愛を持って一人でも多くの人が救われることを待ち望んでおられるお方です。今日の15節を見ると、主の忍耐は救いであるということを覚えなさいってペテロが言います。この主の忍耐というのは、主がもう一度来られてこの世の終わりが来る、それを本当にこの伸ばしておられる、その終わりが来ることを忍耐しておられる、それは本当にこの待ち望んでる人にとってはイライラするかもしれませんし、なんで神様はこんな意地悪なことをするんだ、もっと早く来てほしいって思うかもしれません。しかしそうではなくて、神様がなぜ忍耐しておられるのか、それは一人でも多くの人が救われることですと語っています。私たちもその心を受け止めて、共に神様に祈り、そして一人でも多くの人が、自分の周りにいる一人でも多くの人が救われ、神様と共に歩む人生を送ることができるように祈り求めていきたいと思います。伝道って苦手な人もいるし、伝道って一言で言うと、なんかトラクトを渡したり説教をしたり個人伝道したりって思うかもしれません。しかし伝道にもいろいろなスタイルがありますし、それぞれ人それぞれです。自分は言葉で伝えるのは苦手だっていう人は、本当にこの行動で神様に愛されていることを常に表していったり、また祈ることから始めることもできます。祈ることによって、誰々さんが神様救われますようにって祈り始めることによって、いろいろな道が急展開で開かれたりすることもあります。何もできないと思って諦めてしまわないで、まず祈ること、そして自分にできること、自分が本当に神様に愛されて生きて喜び感謝とともに歩むこと、これも大きな伝道です。周りの人がそれを見て、なんでこの人はこんな時にも感謝と喜びで満たされてニコニコして歩んでいるんだろうって疑問に思うかもしれません。その時、向こうから逆に、なんでいつもそんなに喜んでられるのって聞かれるかもしれません。人にはそれぞれ伝道する方法やスタイルがありますから、苦手なことばかりを考えてとどまってしまうのではなくて、祈り、自分にできることをしていきましょう。そして神様と共に一人でも多くの人がイエス様のもとに帰ることを祈りたいと思います。二つ目は、神様がどういうお方であるかということを日々認識していきたいと思います。神様は私を、あなたを本当に愛しておられる。そして 人一人を愛しておられる、一人でも滅びることのないように愛しておられるお方であるということを覚えたいと思います。時に祈りがなかなか聞かれない、そして、自分が願っていたことが伸ばし伸ばしになってしまったり、願っていた通りに動かなかったりするときに、私たちはどう考えるでしょうか。ああ、きっと神様は私を忘れてしまった、いや私を愛しておられない、私は本当にふさわしくないから神様が答えてくださらないんだって思うかもしれません。しかしそうではないということを覚えたいと思います。神様の祈りの答えや神様の私たちに対する態度は最高のタイミングであり、愛の本当の現れです。ですからいつも私たちがこのいろんな状況に出くわすとき、祈りの答えがなかなかやってこない、また願った通りに物事が動かないとき、これは神様が私を愛しておられるからその方向に導いておられるに違いないと考えたいと思います。神様が私をいじめているとか意地悪にしているという感覚で捉えるのではなくて、常に神様は私を愛してくださっているから、きっとそのようにしてくださっているんだって受け取りたいと思います。神様は意地悪しているのではなくて愛しておられるのです。それを今日も覚えたいと思います。日々積み重ねないと私たちの心は常に、このネガティブ、否定的な方に走ってしまいがちです。しかし神様はいつもあなたを愛しています。三つ目は最後に18節にこのペテロがイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと語っています。私たちは神様の恵み、そして知識、両方をバランスよく受け取る必要がある。恵み、体験と言ってもいいかもしれません。ある人は体験ばかりに、なんかいろいろいつも体験する、神様の恵みを体験する、とってもいいことです。でも、それだけに偏ってはいけませんし、ある時は知識ばっかり。やっぱり神様を知ることは本当にエキサイティングで喜びで感謝です。ですから知的な部分、知識的な部分がすごく心が満たされます。でもここでペテロが言っているのは恵みの体験とそして知識両方をしっかりと持ちなさい、そして成長しなさいと語っています。私たちはどっちに寄りがちでしょうか。バランスは取れているでしょうか。自分がちょっと足らないなという方をちょっと今日は意識して受け取りたいと思います。聖書を読んだり信仰書を読んでみたり、また学びに参加してみたりするのもいいと思いますし、また体験が足らないならば本当に祈って神様の御言葉を実践していきたいと思います。そして神様の恵みを自分の周りにある恵みをよく見て覚えたいと思います。最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、神様、今日もあなたが御言葉を与えてくださり語ってくださっていることを感謝いたします。神様、本当にあなたは愛なるお方です。私を、そしてこの TV を見ておられるその一人一人を本当に愛しておられるお方であることを今日も覚えたいと思います。どんな出来事、そして祈りの答えがあったとしても、それは本当にあなたが愛するがゆえに私たちに与えてくださっているものだということを受け取りたいと思います。そしてあなたが何よりも本当に一人も滅びることがないように願って忍耐を持っておられることを本当に覚えて、神様、あなたと共に福音を伝え、あなたを伝えていくことができますように、証しすることができますように。また証しするのが苦手な人には神様、素晴らしい知恵や方法を与えてくださって、あなたの愛を伝えることができるように神様どうぞ導いてください。この TV を見ておられる一人一人、病の中にある人には神様どうぞ癒しを与えてください。そして、壁に直面している人にはその壁を乗り越えさせてくださり、道を求めている人には道を開いてくださいますように。 神様はどうぞ導いてください。愛を必要としている人にあなたの愛が深く分かりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。